島絆づくり FM 放送。この番組は福島テオタ自動車、東方銀行の提供でお送りします。この時間は福島県コミュニティ FM 放送協議会に加盟している FM ポコ、シーウェーブ、FM いわき、FM アイズ、喜多方シティ FM、FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しています。東日本大震災に関する福島県の生活情報、そして復興に向けての力強い取り組みや避難地域の方々の今の声をご紹介します。皆さんの声を通して人と人とのつながり、福島県内の地域の絆を深めていく番組です。
今日は福島市の福島コミュニティ放送FM ポコの古川幸恵がお送りします。まずは県内の情報です。ご紹介するのは浪江町から、浪江のしゃべり場についてお知らせします。同じ浪江町民同士、みんなで集い語り合う場、共感し合う場、理解し合う場、励まし合う場、笑い合う場、さまざまな場として浪江のしゃべり場を開催しています。これから一緒に何かしましょうよ、今こんなことに困ってないなど、皆さんの今を共有しましょう。事前申し込みが必要となる場合がありますのでご注意ください。皆様のご参加をお待ちしています。開催日は7月18日木曜日、時間は午後1時から4時まで。場所は会津障害学習センター会津稽古堂です。お問い合わせ先はNPO 法人まちづくり NPO 新町浪江、電話番号は 0243-62-0305 番となります。以上、浪江町から浪江のしゃべり場についてのお知らせでした。ここからは絆づくりインタビューをお送りします。今日お話を伺うのは浪江町の室原川高瀬川漁業協同組合の事務をしていらっしゃいます菅野文恵さんにお話を伺います。菅野さん、よろしくお願いします。
お願いします。
まず菅野さんには震災後の動きなど伺いたいんですけども、まずご自身のこととして、震災の後、まあ、この現在は福島保原にお住まいということなんですけれども、はい、震災後ここに来るまでのいきさつを教えていただけますか。
はい、わかりました。震災の後なんですが、私その時はたまたまその場にいた高校生の女の子6人ほど、うちの方に一緒にいましたので、親御さんと連絡がついたり迎えに来てくださった方だったんですが、その後一人だけ双葉町の女の子が残ったんですが、双葉町の方は川俣に避難してるってことで、その子を最後に川俣まで送り届けて、その足で伊達の方に行きました。
はい、ご自宅は海から近かったんですか。
はい、1キロぐらいだったでしょうか。
は
い、
津波の被害は大丈夫でしたか。
高台にございましたので無事だったっていうところです、
はいはい。その後、今お話があったように伊達、息子さんが伊達の方の高校の寮にお住まいだったということで、はい、そちらの縁もあって、はい、こちらにいらっしゃったそうですけれども、現在は保原の方で借り上げ住宅にお住まいでいらっしゃいますか。
はい、はい、そうです。
はい、そんな中、この借り上げ住宅をご自宅、そしてこの漁業協同組合の事務所としてもお使いになって、漁業協同組合のお仕事を今も続けていらっしゃるということなんですけれども、
はい、
まずね、この室原川高瀬川漁業協同組合、はい、震災前までになりますけれども、はい、どんなことをしている組合だったんですか、教えてください。
はい、大まかに言いますと、遊漁、それから種苗の放流、そして河川環境の整備と、3本の軸でやっておりました。
はい、遊魚というと、はい、魚釣りを、ね、はい、される方々のためのということなんですけども、はい、どんなお魚が泳いで 釣れる場所ですか？
はい、人気があったのはやはりケイリー、ヤマメ、イワナもちろんなんですが、天然素性 の, ある川としてあのアユですね、あちらの方が結構人気ございました。
天然のアユといったわけですね。はい、そういったもののために放流をしたり川の整備ということでしたけれども、はい、結構川の整備などは大変なところもあったんですか？
そうですね、川の整備大変、前からっていうのありますが、今の外来魚ですね、ブラックバス、ごくちバスですね、ああいった外来魚 の, 被害、それからカワウの飛来ということで食害なんかもありましたので、そちらの方の環境整備ということになりました。
そういったものを整備しながら、はい、魚釣りに来る方々のために、はい、いろいろやっていらっしゃったわけですね。本当に、豊かな自然というか、豊かな川の環境で、それを守るためのお仕事をされていたと言っていいわけですよね。
そういただければ。
なるほどね。ちなみにこの浪江町には漁業協同組合というのはこの一つなんですか？
うちの方 の, 太平洋につながっておりますので、河口のところに鮭、の養殖事業をやっております泉田川漁協さんございます。
そうすると2つはあったわけですね。海だけではなくて、こういった川の漁協さんがあるというのをちょっと私も今日本格的にお話を伺うことができたんですけども、豊かなそういった川の恵み、震災以降はなかなか、前のような形では活動、整備などはできないですよね。今はどういう風になってるんですか？
放射能が高いところ、上流の方が放射能の方ですね、高いところが多いので、モニタリング、放射能がどのぐらい河川の種苗に影響を与えたのかということで、モニタリングを今主にやっております。
モニタリングと言いますと、川の魚たちの種類も変わってきたりしているんですか？
種類は変わっていませんが、今今年ありましたのは種苗放流ということで、アユの方を放流しまして、天然で上がってくるもの、それからあと、人工的に放流したもの、そういったのは放射能の、数値の差ですか、あちらの方を今やっているところです。
ちなみに今現在、モニタリング検査ももうすでにしているわけですか？
はい、やってます。
数値っていうのはどういう感じに推移してますか？
推移できるほどのまだデータは集まってないんですが、天然素性でだいたいどうだろう、河口から2キロぐらいのところで、200ベクレルぐらい、アユはですね、渓流魚になるとちょっとびっくりするような数字っていうのはありますね。
出荷ですとか、一般的に、取っていいよとか流通していいよという数字は今100ベクレルですもんね。
その通りです。だから数値は完全に超えているものですね、
今のところね。
そうですね、
きっといつか前のような形で、たくさんの魚たちが安全に泳いで、そして皆さんが釣って楽しめるような、この環境になるといいなとやはり思われると思いますけれども、今もそういう思いで活動されていらっしゃいますか？
そうですね、すぐ私の事務所の川のそばに、桜が植えてあるんですね。その桜の浪江町のホームページでも載ってるんですが、先人の方が植えた桜を今私たちが見ると、そうであれば今私たちも将来の方が楽しく安全に釣りができるように今できることをやる、それをやっていく、その気持ちでね、今みんなやってます。
先々のことを考えて、動いていらっしゃるということですけれどもね。漁業協同組合のお話伺ってきましたけれども、ではですね、最後に菅野さん、今生活していらっしゃって感じていること、ラジオ聞いている皆さんに伝えたいことありましたら、ぜひお願いをいたします。
はい、震災の後、こちらの方、伊達の方に参りまして、本当に皆さんによくしていただきました。たくさんの方が思いやりを持って心に寄り添っていただいて、本当に私たちの身になって考えてやってくださったこと、本当に心から感謝してます。ありがとうございます。
今生活する上で、そうすると不便とか困ったことっていうのはありませんか？
ないです。ありがとうございます、
本当にはつらつと、お答えをいただきましたけれども、これからも暑い時期、また川に行かれることもあるわけですよね。
はい、明日も行ってまいります。
そうですか、ちょっとね、梅雨時期だったり、暑い時期、大変な時期ありますけれども、ぜひ頑張ってお仕事続けていただきたいなと思います、ということで、今日お話を伺いましたのは、浪江町の室原川高瀬川漁業協同組合のお仕事をしていらっしゃいます菅野富美恵さんでした。菅野さん、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ふるさとの道はきっと未来に続いてる。だからみんなで一歩ずつ、また走り出そう。ここからリボーン福島、福島トヨタ。
パンダウサギの内緒話、旅行やレストラン、お買い物などを東方オールウェイズカードでクレジット決済すると、なんとポイントが貯まるんですって。ついてるカード東方オールウェイズ、東方銀行。
福島絆づくり FM 放送への出演、ご意見、ご要望はお聞きのコミュニティ FM にお問い合わせください。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会、 FM ポコ、 C-WAVE、 FM いわき、 FM アイツ、北方シティ FM、 FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しました。福島絆づくり FM 放送。この番組は福島トヨタ自動車、東方銀行の提供でお送りしました。